このテープでは、県政だより33高知2015年7月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、高知家丸ごと東部博その4、安田町の安田川、ピックアップ1、2ページ、ここはイノベーションを生み出すプラットフォーム、ピックアップ2、3ページ。皆様の事業をしっかりと次の世代へ。特集4ページ。日本一の健康長寿県を目指して。連載コーナー、高知家の輝くスター5ページ。安田川に親しんでもらうことで環境保全を考えるきっかけに。安田川漁業協同組合、代表理事組合長、吉川照彦さん。情報広場6ページ、募集その1、防災士の養成講座の募集、その2、明るい選挙の啓発ポスターと標語、その3、高校生等への奨学給付金、その4、軽量協調月間の図画ポスター、その5、ソーシャルゲームのキャラクターデザイン、その6、公共施設の管理・運営を行う指定管理者、その7、次世代の高知経済をリードする優れたビジネスプラン。その8、南海トラフ地震の啓発ポスターと標語。催しその1、ブラック差別をなくする運動の関連イベント。その2、漫画甲子園。その3、高等技術学校のオープンキャンパス。その4、小学3年生までの視覚障害児を対象としたサマースクール。その後、上産業技術センター見学と体験会。相談、高齢者総合相談センターのご案内。試験その1、クリーニング士試験。その2、毒物劇物取扱者試験。その3、登録販売者試験。その4、高知県立大学大学院。お知らせその1、男性不妊治療の支援。その2、小学生限定のお得なバス定期券。その3、プレミアム旅行券発売中。その4、ひとり親の就労相談。その5、高知県共同募金会の災害見舞金制度。その6、戦没者等のご遺族を対象とした特別弔慰金。講座・講演その1、家庭介護の基礎講座。その2、林業学校短期課程。その3、視覚障害者を対象とした講座と体験会。県立施設のご案内7ページ。美術館その1、インドネシア現代人形劇。その2、肝臓名品展。坂本龍馬記念館、伊蔵と半平太、没後150年展。文学館その1、熊野学校展。その2、熊野学校クイズ。牧野植物園その1、食虫植物とアリ植物展。その2、ふれあい植物観察会。歴史民俗資料館その1、海洋堂の日本ミニチュア展。その2、海洋堂社長の講演会。芸生天文学習館。天体観測学習会。土佐山内家宝物資料館その1、
古文書講座。
その2、江戸時代検定。野市動物公園その1、夏休み特別講習会。その2、動物たちへ氷のプレゼント。高知県推計人口8ページ、33高知の発行や問い合わせ9ページ。以上が目次です。7月号の表紙は安田町、安田川の鮎釣りです。上流から下流まで自然の姿が残り、天然遡上の鮎が多い安田川。全国の主要河川で採れた鮎の味比べをする清流巡り利き鮎会で2度のグランプリに輝くほど美味しい鮎が採れることでも有名です。安田川では年間8000円の入漁券を購入すると、6月1日から9月30日まで アユの友釣りを楽しんでいただくことができます。表紙では、青空の下、大きな岩がゴロゴロと並ぶ安田川の河原で、アユ釣りをしている男性の姿を紹介しています。詳しいことは、安田川漁業協同組合、電話 0887-38-6272 までお問い合わせください。ホームページアドレスは、http://www.town.yasuda.kochi.jp/ です。以上で表紙を終わります。
次は、県政ピックアップその1です。ここは、イノベーションを生み出すプラットフォーム。高知県産学官民連携センターがオープン。なお、イノベーションは革新。プラットフォームは拠点の意味です。今年4月、高知県立大学、高知工科大学の英国寺キャンパスにオープンした、高知県産学官民連携センター、愛称ココプラでは、3、企業や経済団体など、学、大学などの高等教育機関、3、行政機関、民、地域住民の皆様や NPO 団体などが連携して、皆様のアイデアや大学等の研究成果を新しいビジネスにつなげていきます。それでは、ココプラの3つの拠点機能についてご紹介します。その1、高等教育機関とつながる地の拠点。県内のすべての大学、短大、高等専門学校の職員が駐在し、企業や県民の皆様のニーズに応じた高等教育機関とのパイプ作りをサポート。大学等の知見を導入してビジネスをブラッシュアップしたい、共同研究のパートナーになってくれる大学等を探したいといったご要望にお答えします。その2、産学官民がつながる交流の拠点。日常の業務や暮らしの中では、なかなか交流する機会の少ない異業種の方々と共に学び、議論できる場をご用意します。また、県内外の企業や大学等の協力を得て、多様なテーマのワークショップや連続講座などを開催します。その3、産業振興などにつながる人材育成の拠点。今年度さらに内容を充実した土佐まるごとビジネスアカデミー、通称土佐 MBA などの研修事業を実施します。また、大学等が実施する社会人向け講座の情報をわかりやすくご紹介していきます。次に、ココプラで実施する研修や交流事業などを3つご案内します。その1、県内の経営者が講師となり、企業の強みやニーズ、創業のノウハウなどをご紹介します。毎月、第3金曜日の18時30分から20時まで開催しております。その2、県内の大学等が持ち回りで、製品化や事業化につながるような研究内容をご紹介します。第2水曜日を除く毎週水曜日の18時30分から20時まで開催しています。なお、日程は変更になる場合があります。詳しくはココプラのホームページをご確認ください。ホームページアドレスは http://www.kocopla.jp/kouryu/ です。その3、土佐まるごとビジネスアカデミー、通称土佐 MBA。ビジネスを進める上で必要な基礎知識から応用、実践力まで 丸ごと身につけていただけるよう、経営・マーケティング戦略や財務戦略など、受講者のニーズやレベルに応じた36科目の講座をご用意しています。何を勉強すればよいかわからないとお悩みの方は、7月12日日曜日、13日月曜日に行う事前面談にお申し込みください。面談は、慶応義塾大学大学院准教授の竹内真一さんが担当します。詳しくは、TOSA MBA のホームページ、http://www.aebi.co.jp/infomation/tosamba.html をご確認ください。ココプラでは、このような交流授業や研修に加え、個別相談なども実施しています。さらには、そこから芽生えたアイデアの事業化を応援するココプラビジネスチャレンジサポートの仕組みも整えて、県民の皆様の思いの実現をサポートしてまいります。ぜひここにプラッとお立ち寄りください。ココプラの住所は、高知市英国寺町 6-28 英国寺キャンパス地域連携棟1階です。以上について詳しいことは、高知県産学官民連携センター、通称ココプラ、電話 088-821-7111 までお問い合わせください。ホームページアドレスは、http://www.kocopla.jp/です。以上で、県政ピックアップその1を終わります。次は、県政ピックアップその2です。皆様の事業をしっかりと次の世代へ。事業承継・人材確保センターを開設。本県では、後継者不足などによる企業の休廃業が増加しており、これまで築き上げてきた事業をしっかりと次の世代へつなげていくことが大きな課題となっています。また、県内事業者の皆様が今後も事業を継続・拡大させていくためには、事業の中核を担う人材を積極的に確保することも必要です。県では、こうした課題に官民共同で対応するため、今年4月に高知県事業承継・人材確保センターを開設。事業承継や人材確保についての相談窓口を設け、国内最大級となる総勢12名の専門スタッフが、県内事業者の事業承継・人材確保から新たな事業展開まで積極的にサポートさせていただきます。まず、事業承継については、ご相談いただいた案件ごとに、商工会議所や産業振興センターのスタッフに、公認会計士、税理士などの専門家を加えた支援チームを編成し、現状の課題整理から事業承継計画に基づいた新たな事業展開まで一貫してサポートします。また、人材確保については、民間人材ビジネス事業者とのタイアップを進めるとともに、これまでの県の移住促進、人材誘致の取り組みともしっかり連動させ、ご相談いただいた皆様の需要に応じた人材のマッチングを行うなど、県内事業者の人材確保を手厚くサポートします。この他にも、ものづくり地産地消外商センターなどと連携して、事業者の販路開拓や新商品開発をサポートするなど、多方面から新たな事業展開を応援します。最後に、関連イベントのご案内です。 7月10日金曜日、高知市本町 4-3-30 の県民文化ホールで、次の2つの講演を行うグランドオープン記念セミナーを開催します。講演その1、14時20分から15時、地域を支えるファミリービジネス、永続発展に向けて、講師は株式会社フィーモ代表取締役、大沢誠さんです。講演その2、15時10分から16時、人手不足時代、持続成長する企業の人が育つ現場づくり。講師は株式会社フィールワークス代表取締役、前川隆夫さんです。両講演とも、事業の承継や人材確保のほか、事業の発展・成長に役立つ情報が満載。参加費は無料ですので、ぜひご参加ください。また、高知県事業承継・人材確保センターでは、無料相談も行っておりますので、お気軽にご連絡ください。住所は、高知市本町 2-2-29、畑山ビル5階です。お申し込みお問い合わせは、電話088-855-7748、またはメールアドレス syoukeiginzai@gracce.ocn.ne.jp までお願いします。以上で、県政ピックアップその2を終わります。
次は特集です。日本一の健康長寿県を目指して、第2期構想をバージョンアップ。日本一の健康長寿県構想は、県民の皆様が住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らし続けることができる高知県を目指して、平成22年2月に策定されました。第2期の最終年度となる今年度は、これまでの取り組みで見えてきた成果や課題を踏まえ、保健、医療、福祉、それぞれの分野の取り組みに加えて、南海トラフ地震対策の取り組みを一層強化しています。では、それぞれ4つの分野の強化ポイントについてご説明します。まずは、保健分野について、県民自らが病気を予防し、生涯を健康に暮らすための4つの取り組みをご紹介します。その1、健康的な生活習慣を身につけるため、子どもたちへの健康教育をさらに充実。教職員全体で健康教育に取り組むための研修を充実させるとともに、体育、健康アドバイザーや専任の職員が学校訪問を実施します。また、就学前の子どもたちの基本的生活習慣を確立するため、保育所や幼稚園などで保護者対象の学習会を実施します。その2、がんの早期発見、早期治療を行うため、がん検診の受診促進を一層強化。がんは早期発見、早期治療で 90% 以上が治ります。そのため、検診案内の郵送や個別訪問による声かけを徹底し、未受診の方には再勧奨を実施します。また、複数のがん検診が一度に受診できるセット検診日や、乳がん、子宮頸がんの土日検診日を拡充させるなど、がん検診の利便性向上に取り組みます。それぞれの市町村では、40歳以上の男女を対象とした胃がん、肺がん、大腸がん検診、40歳以上の女性を対象とした乳がん検診、20歳以上の女性を対象とした子宮頸がんの検診を行っております。詳しくは
お住まいの市町村役場までお問い合わせください。その3、働き盛り世代の健康づくりのため、脳卒中や糖尿病などの血管病対策を推進。平成22年度の特定健診の受診率は、全国平均 32% に対して、高知県が 27.1%。平成25年度は、全国平均 34.3% に対して、高知県が 32.5% です。高知家健康づくり支援薬局や健康づくり団体からの声かけを強化して、全国平均に近づいてきた受診率をさらに上げていきます。また、協会健保と連携して、高血圧症対策や禁煙についての研修会などを開催します。さらには、栄養士会とも連携して、糖尿病患者に専門的な指導を行う栄養士を派遣する地域を拡大させます。その4、安全・安心に出産できる環境づくり。妊婦やそのご家族が出産まで分娩施設に近い場所で待機できるよう、高知医療センターに隣接するドナルド・マクドナルド・ハウス高知に居室を確保します。次に医療分野について、県民とともに医療環境を守り育てるための3つの取り組みをご紹介します。その1、若手医師の減少、地域偏在、診療科目偏在の緩和。医学生や研修医に奨学金などを貸与して、若手医師の減少に歯止めをかけるとともに、高知医療再生機構や高知地域医療支援センターなどと連携して、若手医師のキャリア形成をサポートします。こうした取り組みの結果、県内の初期臨床研修医の数は、平成22年度が41人に対して、今年度は58人となっております。その2、安心して在宅療養をしていただくために、近隣の訪問看護師や、小児に対応できる専門性の高い訪問看護師を育成するとともに、中山間地域などへの訪問看護に対する助成を拡充させます。こうした取り組みの結果、助成対象分の年間延べ訪問回数は、平成25年度が3979回に対して、昨年度は4933回まで増えています。また、在宅療養患者の情報を共有できるシステムを整備し、医療と介護の連携を強化していきます。その3、難病患者とその家族へのサポート。JR 高知駅から北へ徒歩3分の場所に、高知難病相談支援センターを設置し、難病の患者さんとそのご家族に対する相談支援体制を充実します。このセンターでは、保健師やピアカウンセラーによる面談、電話相談、県内への出張相談、同じ病気を抱える患者さん同士の交流会や勉強会の開催、ハローワークと連携した就労支援などを行っていきます。詳しくは、高知難病相談支援センター、電話 088-855-6258 までお問い合わせください。相談の受付時間は、日曜、祝日、年末年始を除く9時30分から17時15分です。次に、福祉分野について、共に支え合いながら生き生きと暮らす高知型福祉を実現するための3つの取り組みをご紹介します。その1、高齢者が安心して暮らせる支え合いの地域づくり。地域住民の相談をワンストップで受け止め、適切な支援機関へ確実につなぐなど、 地域の福祉活動を支える仕組みづくりをサポートします。また、新たな介護予防サービスの提供拠点として、あったかふれあいセンターなどを積極的に活用する市町村の取り組みを支援します。今年度末までに29市町村43カ所で実施を予定しています。そして、低所得や一人暮らしなど、配慮が必要な高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らせる住まいの整備を支援します。さらには、福祉人材センターと福祉研修センターとの連携により、中長期にわたる福祉・介護分野の人材確保対策を抜本的に強化します。福祉人材センターでは、マッチングのノウハウを持った民間の人材3名を積極的に活用することなどにより、紹介・斡旋の機能を抜本強化します。また、介護技術のスキルアップなどを支援する福祉研修センターでは、新規就労や復職希望者向けの研修を拡充するなど、新たな人材の参入を促進します。詳しくは、高知県福祉人材センター、電話 088-844-3511、高知県福祉研修センター、電話 088-844-3605 までご連絡ください。その2、障害児・障害者が生き生きと暮らせる地域づくり。障害者の一般就労への移行を促進するとともに、就労後の職場定着に向けた取り組みなどを推進した結果、昨年度の障害者の就職者数は469人で過去最高となりました。また、中山間地域の保育所などにおいても、障害のある子どもが適切な支援を受けられる体制づくりを支援します。その3、未来を担う子どもたちを守り育てる環境づくり。高知家の出会い、結婚、子育て応援コーナーに3名のスタッフを配置し、支援体制を充実、強化していきます。少子化の主な要因である未婚化・晩婚化対策を強化するため、出会いの機会を拡充した結果、婚活サポーターによる引き合わせ件数が平成23年度の372件に対して、昨年度は744件まで増加しました。また、子どもたちの将来が、生まれ育った環境で左右されないよう、総合的な取り組みを推進します。児童虐待などの問題に迅速かつ適切に対応するため、中央児童相談所の体制を強化し、専門職員1名と非常勤4名を配置します。さらに、高知家の子ども見守りプランのこれまでの成果を踏まえ、無職の非行少年の立ち直りにつながる就労支援を強化した結果、平成24年度に 1.03% 全国ワースト2位であった少年の非行率が、昨年度は 0.52%、全国ワースト13位まで改善しています。最後に、南海トラフ地震から県民の生命を守るための2つの対策をご紹介します。その1、災害時、負傷者により近い場所で医療救護活動を展開する前方展開型の医療救護活動を強化。災害医療に関する医師向けの研修制度を創設し、医療救護活動を行うための資機材を整備します。また、それぞれの地域で医療救護活動を展開するための行動計画の策定を支援します。その2、災害時要配慮者の避難支援対策の推進。高齢者や障害者など災害時の避難に 配慮が必要な方の個別避難計画の作成などを支援します。また、県内の福祉専門職員のネットワーク作りなど、災害時の広域福祉支援体制のあり方を検討します。県では今後も引き続き全力で日本一の健康長寿県づくりを進めてまいります。県民の皆様におかれましても、日々の健康づくりに取り組んでいただくとともに、地域の支え合い、活動などにご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。以上について詳しいことは、県庁健康長寿政策課電話088-823-9683までお問い合わせください。県庁健康長寿対策課のホームページは http://www.pref.koshi.lg.jp/soshiki/1316-01/です。また、日本一の健康長寿県構想の詳しい内容については、県庁や各市町村役場、一部の量販店やコンビニエンスストアなどにある PR パンフレット、またはホームページをご確認ください。以上で特集を終わります。
次は連載コーナー、高知家の輝くスターです。このコーナーでは、高知家丸ごと東部博を盛り上げようと、地域で輝いているスターをご紹介します。今回ご紹介するのは、安田川漁業協同組合代表理事組合長、吉川照彦さんです。安田川に親しんでもらうことで、環境保全を考えるきっかけに、ダムのない川として、源流から下流まで昔ながらの自然の姿が残る安田川。安田川漁協では、この美しい環境を保つために、川の清掃や漁業の管理などを行っています。9年前から組合長を務める吉川さんは、安田川は地域の大切な観光資源。こんなに水がきれいで大きな石がゴロゴロしている川はそうそうありません。それにまだまだ天然遡上の鮎もたくさんいて、清流巡り利き鮎会で2度のグランプリに輝くほど美味しい鮎が取れるんです。と安田川の魅力を語ります。今でも鮎漁の解禁日である6月1日の川開きともなれば、多い時は初日だけでも1000人ほどの釣り客が訪れ、お祭りのようになります。良い場所を確保しようと、川開きの前日から河原の道沿いで車中泊する方もたくさんいるんですよ。それでも以前に比べると川の水量が減ったことで、鮎も釣り客もだいぶ少なくなってしまいました。それだけでなく、ウグイやゴリなど、養殖して放流することができない川魚も減ってしまったことが心配です。と、厳しい現状も語ってくれました。川遊びには順番があって、最初は水中獣のチャンでゴリなどの小魚を突き、魚を取る喜びを知ったら釣り、しゃくりと順番に技術を学んでいきます。しゃくりというのは水中を覗きながら魚を引っ掛ける漁法です。私が小学生だった当時、この川で釣った鮎が1尾15円で売れて、いい小遣い稼ぎになりました。と懐かしむ吉川さん。川を上から見て、川底の岩が茶色になっているところには大きな鮎がいるんですよ。と鮎取りの秘訣も教えてくれました。これからも安田川の環境を守って、初心者や女性、子供でも安全に釣りや川遊びが楽しめるようにしていきたいと考えている吉川さん。子供たちにキャンプや川遊び、鮎釣りの楽しさを体験してもらって、自分で取った魚が食卓に並ぶ感激をぜひ教えてあげたいです。 そして川の保全や環境について考えてもらえるようになったら嬉しいですね。8月8日に開催するあんたの夢祭りでは、500尾の鮎を生けすに泳がせて気軽に鮎釣りを楽しんでもらうコーナーもあります。この夏はぜひ東部博に遊びに来てくださいと笑顔で呼びかけてくれました。以上について詳しいことは、安田川漁業協同組合電話0887-38-6272までお問い合わせください。以上で高知県の輝くスターのコーナーを終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて募集のお知らせです。8件あります。その1、高知県防災士養成講座の募集。地域や事業所での防災活動の担い手となる防災士を養成し、地域防災力の向上を図るための講座を開催します。受講日と開催場所、定員を申し上げます。10月31日土曜日と11月1日日曜日は、上市立中央公民館、定員は70人です。11月7日土曜日と8日日曜日は、四万十市社会福祉センター、定員は70人です。11月28日土曜日と29日日曜日は、高知市の県立福祉交流プラザ、定員は90人です。12月12日土曜日と13日日曜日は、田野町総合文化施設ふれあいセンター、定員は70人です。なお、講座の募集期限は8月31日月曜日です。対象、県内に在住または在勤し、地域の防災活動の中心となって、積極的に活動していただける方、募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、南海トラフ地震対策課ホームページ、ホームページアドレスは、http://www.prefu.koch.lg.jp/sohiki/0102/01です。応募方法、メール、ファックスまたは郵送、お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号780-0056、高知市北本町 1-10-28、南方セーラー広告株式会社、防災士養成講座担当、電話 088-823-5609、ファックス088-823-5615です。E メールアドレスは、bousai.kochi@nanpo-sa.co.jp です。その2、明るい選挙啓発作品コンクール。明るい選挙啓発を呼びかけるポスターと標語を募集します。入賞者には入賞作品を掲載したカレンダーや記念品を贈呈します。企画などについてはホームページからご確認ください。ホームページアドレスは http://www.prefu.koch.lg.jp/sohiki/270101/です。対象、県内の小中学生及び高校生 特別支援学校生、募集期限9月11日金曜日、募集案内配布場所、それぞれの市町村選挙管理委員会、県内小中学校、高校、特別支援学校、応募方法、それぞれの市町村選挙管理委員会へ郵送または持参。詳しいことは高知県選挙管理委員会事務局、電話088-823-9314までお問い合わせください。その3、高知県高校生等奨学給付金のご案内。平成26年4月以降に、特別支援学校の高等部を除く高等学校などへ入学した1年生、2年生の保護者に奨学給付金を支給します。対象、平成27年7月1日の時点で、次の1から3をすべて満たす方、1、保護者などが県内に在住、2、保護者など全員の平成27年度の市町村民税所得割が非課税、または生活保護、生業扶助受給世帯、3、高校生などが高等学校等就学支援金の受給権者、なお、中途退学者が学び直す場合の学び直し支援の対象者も受給できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。申請期間、7月1日水曜日から在学する高等学校などが指定する期日まで。申請案内配布場所、県内高等学校など、県教育委員会高等学校課、高知県庁私学大学支援課、申請方法、郵送、なお県内の高等学校などに通学している場合は、在学する学校を通じて申請してください。留学、世帯状況などによって異なりますが、32,300円から、138,000円です。お申し込み、お問い合わせ先は、北公立高校は、県教育委員会高等学校課、電話088-821-4851です。ホームページは、http://www.perefe.koci.lg.jp/soshi/k-i/311701です。私立高校などの場合は、高知県庁私学大学支援課、電話088-823-9135です。ホームページは、http://www.perefe.koci.lg.jp/soshi/ki/140901/です。その4、軽量協調月間図画ポスター募集。軽量や量りに関する絵やポスターを募集します。皆さんの自由なイメージを形にして、ぜひご応募ください。企画、八つ切り画用紙、またはポスター用紙、募集期限9月18日金曜日、募集案内配布場所、高知市内は高知市役所、高知市以外はそれぞれの小中学校、応募方法、通学している小中学校に提出してください。対象、県内の小中学生。お申し込み、お問い合わせ先は、高知市以外は、高知県軽量検定所、郵便番号 781-5101、高知市布志田 3992-3、電話、 088-845-7770 です。高知市は高知市計量検査場、郵便番号 780-8571、高知市本町 4-1-24、本町仮庁舎1階、電話 088-823-9355 です。その後、ソーシャルゲームキャラクターデザインコンテスト作品募集。ソーシャルゲームに登場するキャラクターなどのイラストを募集します。審査員は大手ゲーム開発会社の方々です。優秀賞受賞作品は、審査会社のソーシャルゲームのイラストに採用されます。あなたのイラストがソーシャルゲームになるビッグチャンスです。詳しくはキャラクターデザインコンテストのホームページよりご確認ください。申し込み期間7月13日月曜日から10月16日金曜日必着。申し込み方法、郵送または持参。対象15歳以上、なお中学生は応募できません。グループ、法人または団体でも応募できます。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁漫画コンテンツ課、電話 088-823-9711 です。その6、公共施設の管理・運営を行う指定管理者を募集します。募集は3件あります。1、福祉交流プラザ。問い合わせ先は、高知県庁地域福祉政策課、電話 088-823-9664 です。2、障害者スポーツセンター。お問い合わせ先は、高知県庁障害保険福祉課、電話 088-823-9663 です。3、宇佐漁港プレジャーボートなどの保管施設。問い合わせ先は、高知県庁漁港漁場課、電話 088-821-4836 です。なお、9月より募集を開始します。施設によっては募集開始時期は変更となる場合があります。詳しくはそれぞれの課までお問い合わせください。その7、時代の高知県経済をリードする優れたビジネスプランを募集します。株式会社ニオントリム様からの寄付金を活用して、高知県で事業を行う熱意ある企業を応援する第3回高知ビジネスチャレンジ基金事業を実施します。優れたプランには最大1000万円、総額2600万円の事業育成支援金を提供するほか、専門家によるハンズオン支援等により、プランの実現を後押しします。詳しくは、高知県産業振興センターのホームページでご確認ください。申し込み期限、8月19日水曜日、17時必着。詳しいことは、公益財団法人、高知県産業振興センター、産業連携推進部振興課、電話 088-845-6600 までお問い合わせください。その8、南海トラフ地震に備えよう、啓発ポスター兵庫コンクール。子どもたちに防災を身近に意識してもらうために、南海トラフ地震への備えをテーマにした。ポスターと標語を募集します。対象、県内の小中学生、特別支援学校生。募集期限9月30日水曜日。なお、募集案内は高知県庁南海トラフ地震対策課のホームページに掲載しています。応募方法、郵送または持参。標語はメールでも応募できます。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁南海トラフ地震対策課、電話 088-823-9798 です。e メールアドレスは、k 01-201@ken.pr.efr.kochi.lg.jp です。次は催し物のお知らせです。5件あります。その1、ブラック差別をなくする運動、象徴循環。7月10日から20日は、ブラック差別をなくする運動、象徴循環です。同和問題に対する理解と認識を深めていただくために、次の催しを行います。映画上映、ある精肉店の話。講演、命を食べて、命は生きる。講師、映画監督、花房彩さん。日時、7月15日、水曜日、13時から16時、場所、高知市本町にあります、県民文化ホール、オレンジ。受講料、無料。詳しいことは、公益財団法人、高知県人権啓発センター、電話 088-821-4681 までお問い合わせください。その2、第24回全国高等学校漫画選手権大会、漫画甲子園。全国から予選を勝ち抜いた30校の高校ペン字が漫画王国土佐へ集結し、日本一を目指します。メイン会場では、大手出版社の編集部が持ち込み作品にアドバイスも行います。どなたでも持ち込み可能ですので、ぜひお気軽にお越しください。日時、8月1日土曜日9時30分から18時、2日日曜日9時から18時です。会場はメイン会場が高知市九反田にあります、高知市文化プラザカルポートです。敗者復活戦会場が高知市帯屋町にあります、広め市場です。参加料無料。詳しいことは、高知県庁漫画コンテンツ課、電話 088-823-9711 までお問い合わせください。また、ホームページ http://mangouku-tosa.jp/にも詳しく掲載しています。その3、高等技術学校オープンキャンパス。県立高等技術学校高知校と中村校への入校を希望される方を対象に、オープンキャンパスを開催します。入校試験の説明や施設見学に加え、訓練コースの実習も体験できます。受験資格などの詳細は後で述べます。ホームページからご確認ください。高知校のオープンキャンパス。訓練コースは、自動車整備科、配管科、電気工事科、機械加工科、溶接科、オートボディ科です。日時、7月25日土曜日13時30分から15時30分です。場所、県立高知高等技術学校。申し込み期限、7月17日金曜日。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 781-0112、高知市新田1188、県立高知高等技術学校。電話 088-847-6601。ファックス 088-847-6617 です。また、ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/sohiki/151-304/にも詳しく掲載しています。中村校のオープンキャンパス。訓練コースは、木造建築家、 盛んタイル施工課です。日時8月18日火曜日から23日日曜日10時から11時30分と13時30分から15時です。場所、県立中村高等技術学校。申し込み期限8月11日火曜日。お申し込み、お問い合わせ先は郵便番号 787-0019 四万十市愚道5179県立中村高等技術学校。電話0880-37-2723、ファックス0880-37-2724です。また、ホームページ http://www.perref.kochi.lg.jp/soshiki/151305にも詳しく掲載しています。申し込み用紙、配布場所、高知港、中村港まで直接お越しいただくか、それぞれのホームページからダウンロードしてください。申し込み方法、電話、ファックス、または郵送。その4、高知県立盲学校、みんな集まれ、サマースクール。小学3年生までの視覚障害児とその保護者、支援者を対象としてプール遊びやお話教室などを行うサマースクールを開催します。皆さんで楽しく交流しながら視覚障害への理解を深めましょう。日時、7月31日金曜日、9時30分から12時。場所、高知市大前町にあります県立盲学校。申し込み期限7月16日木曜日。申し込み用紙、配布場所、県立盲学校。申し込み方法、ファックスまたは郵送。参加料250円。これは保険代です。お申し込み、お問い合わせ先は郵便番号 780-0926 高知市大前町 6-32県立盲学校視覚障害教育支援センター。電話0888-823-8721、ファックス0888-873-9643です。またホームページ http://www.kochinet.ed.jp/mo-s/ にも詳しく掲載しています。その後、高知県立上産業技術センター見学と体験会、大型プラントの見学と紙不織布でものづくり、木炭電池、立体成形にチャレンジしよう。どんなものができるかは楽しみ。日時、8月4日火曜日、9時30分から12時と、2、13時30分から16時です。場所、阿川郡伊野町墓は 287-4 にあります。高知県立上産業技術センター。定員、それぞれ20名、先着順です。参加費、無料。申し込み期間、7月21日火曜日から24日金曜日。申し込み方法、電話、9時から17時、なお12時から13時を除きます。対象、県内の小学生以上、9歳以下は保護者同伴です。お申し込み、お問い合わせ先は、県立上産業技術センター、電話 088-892-2220 です。 次は高齢者総合相談センターのご案内です。1、一般相談は高齢者の方が日常生活でお困りのことについて介護福祉士が相談をお受けします。予約不要ですのでお気軽にご相談ください。相談時間毎日9時から16時。なお第2日曜日、祝日、年末年始を除きます。2、専門相談は財産や相続、金銭問題などについて弁護士が相談をお受けします。事前予約が必要ですので、まずはお気軽にお電話ください。相談時間、毎週木曜日、13時から15時、予約が必要です。場所、高知市朝倉にあります、高知県福祉交流プラザ。詳しいことは、高知県社会福祉協議会、電話 088-875-0110 までお問い合わせください。次は試験のお知らせです。4件あります。その1、クリーニング士試験。日時、8月27日木曜日9時から12時。場所、高知市本町にあります本町ビル。出願期間、7月14日火曜日から28日火曜日。当日決心有効です。募集案内配布場所、県内のそれぞれの福祉保健所、高知市保健所、高知県庁食品衛生課、出願方法、郵送または持参、受験料7000円、お申し込み、お問い合わせ先は、住所地またはクリーニング所の所在地を管轄するそれぞれの福祉保健所、なお、住所地またはクリーニング所の所在地が高知市の場合は、高知市保健所、県外居住者は高知県庁食品衛生課、電話 088-823-9671 です。その2、毒物・劇物取扱者試験。日時、8月28日金曜日、13時30分から16時。場所、高知市英国寺にあります高知県立大学英国寺キャンパス。出願期間、7月13日月曜日から24日金曜日、8時30分から17時15分。募集案内配布場所、高知県庁維持役務課、県のそれぞれの福祉保健所。出願方法、簡易書き留めでの郵送または持参。当日決心有効です。受験料1500円、高知県収入証紙で納付してください。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁維持役務課、電話 088-823-9682 です。その3、登録販売者試験。日時、10月28日水曜日、10時30分から15時40分。場所、高知市丸の内2丁目 1-10 にあります。高知県教育会館高知城ホール。なお、受験者数によっては変更となる場合がございます。出願期間、7月21日火曜日から31日金曜日、8時30分から17時15分。募集案内配布場所、高知県庁維持役務課、県のそれぞれの福祉保健所、出願方法、簡易書き留めでの郵送または持参、当日決心有効です。受験料15000円、高知県収入証紙で納付してください。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁維持役務課、電話 088-823-9682 です。その4、高知県立大学大学院第一次学生募集。 募集する研究科専攻課程と試験日、定員を申し上げます。看護学研究科看護学専攻、博士前期課程、試験日、9月12日土曜日と13日日曜日、定員15人。看護学研究科看護学専攻、博士後期課程、試験日、9月12日土曜日、定員3人。看護学研究科共同災害看護学専攻博士課程、試験日、9月13日日曜日、定員2人。人間生活学研究科人間生活学専攻博士前期課程、試験日、9月12日土曜日、定員18人。人間生活学研究科人間生活学専攻博士後期課程、試験日、9月12日土曜日、定員3人。なお、有職者が離職せずに就学できるように講義日程などを設定しております。ただし、看護学研究科看護学専攻博士前期課程の一部領域および看護学研究科共同災害看護学専攻博士課程を除きます。場所、高知市池にあります高知県立大学池キャンパス。出願期間7月31日金曜日から8月14日金曜日。受験料3万円。募集要項配布場所、池と英国寺の両キャンパス、高知県庁県民室。なお、高知県立大学大学院のホームページからも資料請求ができます。
出願方法は簡易書留で郵送または持参。
お申し込みお問い合わせ先は高知県立大学教務支援部大学院入試担当、電話088-847-8580です。次はお知らせです。6件あります。その1、男性不妊治療の助成と専門相談。男性不妊治療費の助成のお知らせ。男性不妊治療費の助成を開始しました。これまでの特定不妊治療への助成額に上限5万円を上乗せします。お申し込み、お問い合わせ先は、県のそれぞれの福祉保健所、高知市在住の方は高知市母子保健課。男性不妊専門相談のお知らせ。不妊専門相談センターここから相談室では、7月10月来年1月の予定で、泌尿器科医師による男性不妊の専門相談面談を実施します。申し込み方法、電話、電話番号070-5511-1679、第1、第2、第3水曜日の9時から12時です。場所、高知市池にあります、高知医療センター内。詳しいことは、高知県庁健康対策課、電話088-823-9659までお問い合わせください。その2、この夏はバスに乗って出かけよう。平成28年3月31日までの夏休み、冬休み、春休みの期間、県内ほぼすべての路線バスが2000円で乗り放題となる、小学生限定のバスキッズ定期券を発売します。同伴の保護者も通常運賃の半額で乗車ができます。また、土曜日、日曜日、祝日の路線バス、路面電車の運賃が通常の半額になるバス、電車パスポートについても、それぞれの小学校で配布しますので、合わせてご活用ください。対象交通機関、県内のほぼすべての路線バス、 詳しくはそれぞれの小学校等で配布されるチラシをご確認ください。購入窓口、それぞれの路線バス事業者の窓口、7月14日より販売開始です。詳しいことは高知県庁交通運輸政策課電話 088-823-9735 までお問い合わせください。その3、プレミアム旅行券発売中。400以上の施設で利用可能な宿泊券と旅行券がセットになった高知家プレミアム旅行券を発売中です。詳しくは高知家プレミアム旅行券のホームページをご確認いただくかお問い合わせください。詳しいことは高知家プレミアム旅行券事務局電話 088-823-1570 までお問い合わせください。問い合わせ時間は9時から17時までです。その4、就労についての移動相談。一人親の皆さんを対象に就労支援や就業情報を提供します。事前申し込みは不要ですのでお気軽にお越しください。日時7月17日金曜日13時から16時、場所、香美市土佐山田町にあります、香美市社会福祉協議会プラザ八王子。詳しいことは、母子家庭と就業自立支援センター、無料職業紹介所、電話 088-875-2500 までお問い合わせください。その後、高知県共同募金会の災害見舞金制度について、高知県共同募金会では火災などの非常災害に遭われた世帯に見舞金を贈呈しています。今年4月1日からは収入条件を撤廃し、収入の高にかかわらず見舞金を贈呈することになりました。詳しくは社会福祉法人高知県共同募金会電話 088-844-3525 またはお住まいの市町村の共同募金委員会社会福祉協議会へお問い合わせください。その6、戦没者等のご遺族の皆様へ第10回特別弔慰金が支給されます。戦後70周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金、記名国債が支給されます。対象者、戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日の平成27年4月1日の時点で、公務扶助料等を受ける方がいない場合の先順位者となるご遺族1名、支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債、請求期限平成30年4月2日、請求窓口、お住まいの市町村の援護担当、詳しいことは高知県庁地域福祉政策課電話 088-823-9662 までお問い合わせください。次は講座・講演のお知らせです。3件あります。その1、県民生き生き講座、家庭介護基礎講座。知っておきたい家庭介護の基礎を学ぶ全5回の講座です。第1回7月23日木曜日、口のお手入れ。第2回8月21日金曜日、高齢期の食事介護食。第3回9月11日金曜日、ベッド周りのこと異常行為。第4回10月7日水曜日、排泄のこと。第5回11月6日金曜日、苦 暮らしを豊かにする福祉用具。時間13時30分から15時30分。場所、高知市朝倉にあります高知県福祉交流プラザ。定員20人、受講料無料。申し込み期限、それぞれの講座定員に達し次第終了。申し込み方法、電話またはファックス。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県社会福祉協議会、電話 088-844-9271、ファックス 088-844-9411 です。その2、林業学校短期課程の受講生の募集。講座の1、救命救急労働安全衛生講座。災害の発生動向、事例などを学ぶとともに、事故や急病に対する正しい手当の方法、正しい知識と技術を身につける講座を開催します。日時、8月20日木曜日9時から17時ごろ。講座の2、労働安全ヒヤリハット、はかり木処理講座。林業は重労働が多く、他の産業と比べて高い確率で労働災害が発生しています。労働災害を防ぐため、事故にまで至らなかったヒヤリハットの事例を学ぶとともに、実際に現地で適正な係処理の講習も行います。日時、8月21日金曜日9時から17時ごろ。場所、県立林業学校。定員それぞれ20人。申し込み期限それぞれ2週間前。申し込み用紙配布場所。県立林業学校のホームページからダウンロードしてください。申し込み方法、郵送、メールまたはファックス。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県立林業学校、郵便番号 782-0078、香美市土佐山田町大平80、電話 0887-52-9500、ファックス 0887-52-9556 です。E メールは info@shien-center39.com です。その3、短期生活支援講座、視覚障害講座と体験会。講座の1、短期生活支援講座。日時、8月5日水曜日9時から12時。対象、日常生活で見えづらく不便を感じている方。内容、調理や陶芸講座、参加者同士の交流会など。講座の2、視覚障害講座と体験会。日時、8月5日水曜日13時から。16時、対象、視覚障害者の支援に関わる方、内容、あんま体験など、場所、高知県立盲学校、定員、それぞれ20人、受講料、無料、申し込み期限、7月27日、月曜日、申し込み用紙、配布場所、高知県立盲学校、ルミエールサロン、申し込み方法、ファックスまたは郵送。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県立盲学校視覚障害教育支援センター。郵便番号 780-0926、高知市大前町 6-32、電話 088-823-8721、ファックス 088-873-9643 です。次は特殊詐欺被害多発中のお知らせです。詐欺だと思われる怪しい電話がかかってきたら、最寄りの警察署または警察相談電話 シャープ9110へ相談してください。最後に、7月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。7月の開催日は、4日土曜日、5日日曜日、11日土曜日、12日日曜日、18日土曜日、19日日曜日、20日月曜日祝日、25日土曜日、26日日曜日です。7月12日日曜日は、準重賞競争、グランディール・デリスシリーズ、出が特別です。19日日曜日は、重賞競争、第12回トレノ賞です。詳しいことは、高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.keiba.or.jp/ にも詳しく掲載しています。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも9時から17時。ただし、野市動物公園は9時30分から17時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者とその介護者1人は入館無料。高知県高知市長寿者手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。案内1、美術館。高知市高須353-2。電話088-866-8000。観覧料、一般360円。大学生250円。休館日、7月は無休です。その1、ペーパームーンパペットシアター。イワン・エヘンディ・アンド・マリア・トリー・スリス・チャーニー・かくれんぼ・ハイド・アンド・シーク。開催日、公開制作、7月22日水曜日から8月13日木曜日。公演、8月14日金曜日、15日土曜日。インドネシアの現代人形劇カンパニー、ペーパームーンパペットシアターが来校。親子で参加できるワークショップやアーティストと舞台作品を作り上げる公開制作を行います。入館料、一般前売り1000円、一般当日1500円、小学生以下500円、公開制作は無料です。その2、肝臓名品展、パート1、20世紀末の美術。開催日、8月2日日曜日まで。パート2、版画作品を中心に、開催日、7月13日月曜日まで。案内2、坂本龍馬記念館。高知市浦戸城山830。電話088-841-0001。入館料500円。休館日7月は無休です。遺贈とハンペーター没後150年展。開催日10月2日金曜日まで。案内3、文学館。高知市丸の内、 1-1-20、電話088-822-0231、観覧料500円、溶接店も含みます。休館日7月は無休です。その1、ジャッキー大好き熊野学校展、開催日7月11日土曜日から9月6日日曜日、熊の女の子ジャッキーを描いた絵本シリーズ熊の学校の魅力を多彩に紹介。その2、熊の学校クイズ、開催日7月18日土曜日、25日土曜日、開催時間それぞれの日とも9時から16時30分。正解者には記念品をプレゼント。入館料、当日の観覧券が必要です。申し込み方法、当日会場で受け付けます。案内4、牧野植物園、高知市五台山4200-6、電話088-882-2601、ファックス088-882-8635、入園料720円、休園日7月は無休です。その1、植物と虫の不思議な関係、食虫植物とアリ植物展、開催日7月18日土曜日から8月23日日曜日、虫を食べる食虫植物とアリを住まわせるアリ植物の不思議な生態を紹介。その2、ふれあい植物観察会、開催日7月8日水曜日、25日土曜日、開催時間それぞれの日とも13時30分から15時30分。園内で見頃の植物を案内します。案内後、歴史民俗資料館、南国市御甲町八幡1099-1、電話088-862-2211、ファックス088-862-2210、入館料510円、休館日7月1日。その1、企画展、小さいもの見つけた、海洋堂の日本ミニチュアカタログ。開催日7月17日金曜日から9月6日日曜日。その2、企画展関連講演会、小さいものを作り続けて海洋堂の50年、開催日7月18日土曜日、14時から16時、講師海洋堂社長宮脇修一さん。入館料、当日観覧券が必要です。募集人数先着130人。申し込み方法、電話、メールまたはファックス。E メールアドレス rekimin@kochi-bunkaidan.or.jp。 案内6、芸生天文学習館、秋郡芸生村和敷校4668-1、お問い合わせ先、高知県文教協会、電話088-824-5451、休館日、観測学習会等の開催日以外は休館。天体観測学習会、開催日、7月10日金曜日、19日日曜日、20日月曜日祝日、8月1日土曜日、3日月曜日、 5日水曜日、6日木曜日。開催時間、それぞれの日とも19時から21時。南の空に輝く土星を観測します。入館料無料。募集人数、それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、電話、前日まで受け付けています。
案内7。
土佐山内家宝物資料館。高知市高城町 2-4-26。電話、ファックスとも 088-873-0406。県立高知城歴史博物館への移転準備のため、3月末で展示室を閉室しました。以下の催しは開催します。博物館は平成29年春開館予定です。その1、古文書講座、辞書の引き方、開催日7月11日土曜日、14時から15時30分。場所、山内資料館隣山内会館。入館料無料。募集人数先着60人。申し込み方法、当日直接会場で受け付けています。その2、江戸時代検定、初級、開催日7月12日日曜日、14時から15時30分、武家諸法度について出題。場所、山内資料館隣、山内会館。入館料無料。募集人数50人。申し込み方法、電話、はがき、またはファックス。
案内8。
野市動物公園。江南市野市町大谷738。電話 0887-56-3509。入園料460円。休園日7月6日。13日、21日、27日。その1、夏休み特別講習会、自由研究への助け。開催日8月2日日曜日から23日日曜日の計4回の日曜日です。開催時間、それぞれの日とも14時から15時。毎週テーマを変えて自由研究に役立つ講習会を開催。2回受講で記念品を、4回では解禁賞をプレゼント。対象、小学生、中学生、家族で参加も可能です。募集人数、先着30人から40人。申し込み方法、当日13時より、動物科学館で受け付けます。その2、動物たちへ氷のプレゼント。開催日8月2日日曜日13時から。雨天時は8月9日日曜日。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計課から5月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は732,825人。前の月に比べ265人の増加です。そのうち男性は344,657人。前の月に比べ315人の増加です。女性は388,168人、前の月に比べ50人の減少です。世帯数は321,602世帯、前の月に比べ1297世帯の増加です。三三高知2015年7月号の発行部数は33万6000部、 発行は平成27年7月1日。編集発行は高知県高知県庁広報広聴課郵便番号780-8570、高知市丸の内1丁目2番20号。E メールアドレス11301@ken.pref.kochi.ld.jp。 ホームページアドレス http://www.pref.kochi.ld.jp/。 制作は株式会社アークデザイン研究所。三三高知に関するお問い合わせは、電話088-823-9046までお願いいたします。なお、この広報誌は、それぞれの市町村役場でもお渡ししています。また、県の広報誌の展示版、録音版をご希望の方は、高知県庁、障害保健福祉課、電話088-823-9634までご連絡ください。高知県庁ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。以上、三三高知7月号をお伝えしました。7月はおよそ旧暦の6月にあたり、和風月名は水のない月と書いて、水無月と言います。梅雨の時期に水のない月とはどういうことでしょうか。旧暦10月の神無月もそうですが、梨は、のことで、水無月は読み替えれば、水の月、いわゆる他に水を引く月と言われています。なお、このテープを返却する必要はありませんので、ご自由にお使いください。